それでは次に、事業内容の説明ということで、まず事務局から、事業内容と審査方法について、でそれが終わりましたら、資源エネルギー庁より、事業内容についての補足説明ということで お願いいたします。それでは事務局お願いいたします。
再び事務局の三菱総合研究所の方から、ここの事業の、事業実施要件とそれから、申請採択について、ご説明いたします。申請採択については先の本補助事業の手続きに関する説明でも触れましたけれども、ここでは資料 2-1 の2ページ目にありますように具体的な応募書類の書き方と採択のための審査プロセスについてご説明いたします。お手元にあります資料3、応募要領も合わせてご覧ください。まず3ページ目、こちらにありますように4つの事業の事業実施要件とそれから事業ごとの採点基準をまず述べさせていただきます。最後に加点、すなわちこのご提案に対するですね、技術点の計算方法についてご説明をします。資料4ページ目にありますように海水浄化技術検証事業、この検証実施内容と基本要件をここに記してございます。お手元の応募要領の別紙1の括弧1というところにも同じ内容が記載されております。簡単に説明させていただきます。この事業の検証の実施内容は海水中における主として放射性セシウムや放射性ストロンチウム等の浄化技術の除去性能を検証するため実証試験を実施することです。で、この海水浄化技術検証事業の基本要件は4つございます。1番目は浄化システムの基本的な考え方ということで、こちらですね、浄化システムの基本的な考え方ということで、海水を汲み上げずに放射性物質の浄化が可能な技術であること、そのことが提案書の中に記載されていることが条件です。海水中で放射性物質の吸着が行った海水中で放射性物質の取り除くためには吸着や凝集、沈殿などの方法というのが考えられます。2番目は除去性能の目標でして、こちらの目標除去性能ですね、でしてセシウム134の濃度が5から15ベクレルパーリットル、それからセシウム137の濃度が10から35ベクレルパーリットル、そして全ベータ核種の濃度が100から1000ベクレルパーリットルといった海水を前提としまして、目標、これを目標に対するそれに対する目標の除去性能が記載されていること、これが基本条件の2番目になります。応募要領の別紙1の括弧1の最後にですね、参考情報として海水の条件というのは記載されていますので、こちらを参照されながら、ご検討いただきたいと思います。そういった詳細は参考情報を確認していただきたいと思います。それから3番目の基本条件、こちらはメンテナンス、その装置のメンテナンスに対する考え方でして、これがその提案書中に記載されていること、それから4番目は二次廃棄物に対する考え方、やはりこれがこの記載されていることが条件になります。この基本、つまり今述べましたのこの基本条件というのは、ここまで述べてきたようなこの性能ですとか技術、そういったものが記載されているかどうかということを判断するということになります。それから5ページ目に行きますけれども、こちらはこの事業の加点項目というものが記載されています。これもお手元にあります資料3の応募要領の別紙1の括弧1に記載された内容と同じです。この海水浄化技術検証事業の場合ですと4項目、除去効率、それから除去性能の持続性、それから二次廃棄物の発生抑制、それから実験データの提示という、この4項目についてこちらの場合はその内容に応じてですね、技術点としての加点、加えるべき点数というのを計算して評価します。その加点、技術点の評価の仕方というのは、後ほど述べさせていただきます。今のが海水浄化技術実証事件の実証、事業の場合でして、次のページ6ページには、
すいません佐藤さん、事務局もう少しゆっくり早いので聞き取れないそうです。
はい、
お願いします。
はい、すいません。すいません。 あ、よろしいですか、すみません。じゃあ次に、次は6ページに行きますけれども、6ページはこの海水浄化技術検証事業の、配点ですね、採点基準を示してございます。それの基本条件の採点基準でして、これらの基準は応募要領の別紙1の括弧1、この様式3の括弧1というのにも記載されています。先にも述べましたけれども、この基本条件の採点というのは、指定した事項が記載されているかどうかということで判断しますので、ここに挙げた事項に関する記載がですね、応募書類に一つでもない場合は、採択が不可となるということにご注意ください。7ページ目、次のページですけれども、こちらは加点項目の採点基準です。これも応募要領の別紙1括弧1の様式3括弧1というところに記載されています。ここでありますのは小項目ごとですね、こちらの小さい項目、大きな除去効率、除去効果の持続性、二次廃棄物の発生抑制、実験データの提示という4つの項目に、大きな項目に対してそれぞれ2つや3つの小さな項目がありますけれども、この小さな項目一つ一つの項目に対してそれぞれ点数が与えられております。でこれらの点数とそれからその採点基準としてですね、この例えば除去効率の場合ですと、提案された技術の除去効率、除去に使用する素材あたりの除去量、あるいは時間あたりの除去量が高いかといったことに対して7点という、その程度に応じて0点から7点の間で点数が与えられます。これ以下ですね、8ページに行きますけれども、8ページ以降は8ページは2番目の、土壌中放射性物質補修技術検証事業ですけれども、この後も8ページから19ページ、資料のですね8ページ目から19ページまでのところに、他の3事業についても、同じように基本条件と、加点項目の、事業実施要件、それから、採点基準というものが示されております。8ページのこの土壌中放射性物質補修技術検証事業ですけれども、この検証の実施内容はですね、一定以上の塩化物の、こちらにございますけれども、一定以上の塩化物イオン濃度化、これは 200ppm 以上とします。これにおける土壌中の放射性物質、これは主として放射性ストロンチウムを、想定しますの補修技術の補修性能を検証するための実証試験を実施することです。でそのための、実施要件はですね、基本要件とそれから加点項目は、先の、海水浄化技術検証事業とほぼ同様でして、基本の条件では、効率、それから、放射性物質の今度補修効率ですね、地中からの補修効率、それから、設置場所の土壌に環境に関する考え方、どういう土壌に対して適用するかということです。それからメンテナンスに対する考え方、二次廃棄物に関する考え方、これら先ほどの海水の場合と同じように、基本要件として定められております。9ページに、9ページ、資料の9ページに加点項目が記載されていますけれども、これらの項目については、それぞれ、11ページですね、このお手元の資料に11ページにありますように、やはり、採点の、小項目がそれぞれ定められております。これら の項目についてですね、具体的な数字あるいはデータの有無というものが問われます。12ページに行きまして、汚染水貯蔵タンクの除染技術検証事業ですけれども、これの実施検証実施内容というのは、解体作業における、作業員の被曝を低減するという観点から、複雑な構造、詳細はですね、お手元の応募要領の、参考情報というところに、資料3の応募要領のですね、一番最後の参考、別紙1の一番最後、参考情報というところに記載されています。これを有する、ボルト締め型のタンクにおきまして、 ボルト締め型ですね、いわゆるフランジでつながれたタンクにおきまして、内部に貯留する汚染水を排水した後、その後の解体する前の作業ですね、として行う除染作業、このボルトが締め型タンクというのを、今、汚染水が入ってますけど、それを排水して、その後解体するわけですが、その解体する前の除染作業、これについて、その除染性能を検証するために必要となる模型による実証試験を行うというのが、この、事業の検証実施内容になります。で、4つの基本項目がありまして、1つが、除染性能、これがですね、除染係数と除染効果の、いわゆる除染効果の除染と同時に検証することができるか、一つが除染係数ですね、除染係数がどの程度か、いわゆる DF と呼ばれるデコンタミネーションファクターがどの程度か、それから、もう一つが除染作業を行いながら同時に除染効果が確認できるか、こういったことが記載されているかどうかということが、この基本条件の要件、基本要件になります。それから2番目が、廃棄物に関する考え方ということで、液体廃棄物の発生というのを例えば洗浄なんかして生じる液体廃棄物の発生というのを可能な限りゼロにして、かつ二次廃棄物をですね、発生しないように抑えると、あるいはその二次廃棄物が発生しても回収できるということを示し記載されているかどうかということです。それから3番目が、このタンクというのが湾曲してますので、湾曲したタンクの内面ですとか、あるいはその接続部ですね、ボルトでつないである接続部の除染、そういったところの除染の難しいところの除染に関して、その技術が記載、それを可能にする技術が記載されていることで、4番目が、このタンクが、複数並んでいるわけなんですけれども、特に道路から離れたようなタンク、内側にあるタンクというのは、このアクセスするのが難しいですので、そういったタンクにおいても除染作業が行えるようなこと、あまり大きな機械で、その内側の方には入れないというのでは困るということです。そういったことが、記載されているというのが基本要件になります。で、これの、加点項目に関しましては、こちらにありますように除染性能、それから廃棄物の発生抑制、そして実験データの提示ですね、これは他の事業の方でもありますけれども、いわゆる実験データを使ってですね、その実現性、その技術が実現できるということを示せる 提案というのは点が加算されると、あるいはさらにその実験データによってその技術の検証プロセスというのが非常に加速されるということが、期間が短縮されるという提案についても加点がされると、こういういろんな点を示す実験データでその実現性を示すことによっても点が上がるといったことも各事業共通に、加点の対象となっております。それから、この汚染水の場合には先ほど言った除染性能と、それから廃棄物の発生抑制というのが一つの加点のポイントということで、その程度に応じて点数が与えられます。それから、次に、16ページに参ります。これは無人ボーリング技術検証事業、これが4つ目の事業でして、この実施内容というのは、福島第一原発内でですね、今後も種々の土木工事というものが、必要不可欠であるとされています。で、その基本部分というのは土木工事の基本部分である、ボーリング工事、これについて、従事する作業員の被曝線量を低減しなきゃいけない、で、そして低減することによって安定的にボーリング作業に、従事する人員を確保することが、非常に肝要であると。で、このような考え方を踏まえまして、ボーリング作業時における作業員の被曝を低減させるですね、観点からですね、高線量下で のボーリングの性能を検証するための実証試験を実施すると、通常のボーリングではなくて非常に高い線量の下で効率的にボーリングをする、ことを検証するということです。で、2つの基本条件がこの場合設定されています。1つは、無人ボーリングを適用する場所の条件、これは20から30センチの径で最大50メートルの深さの掘削ができるということ、それでかつ高線量下での作業員の被曝低減が図れること、これが最初の基本条件です。それからボーリング性能の考え方として、高線量の下で作業時間がどの程度短縮が可能であるか、こういったことがきちんと記載されていないと基本条件を満たしたということにはなりません。 で、加点項目は、次の、17ページにありますけれども、加点項目は、4つありまして、まあ、作業時間の短縮ですね、それから作業スペースが少ないほど点数が高くなる、それから、質の高いボーリング、これはどういうことかといいますと、地質の構造を崩さずにボーリングコアを得られるかどうかということ、それから、掘削に使うロッドのですね、消耗が、ある程度どれ程度抑制されているか、過度に消耗することがないか、こういった点が、質の高いボーリングという定義となっております。それにその程度に応じてこちらも加点が与えられます。それから、実験データによる実現性の検証と検証時間の短縮、これは先ほど述べたのと同じように、実験データによって実現性を検証して、その検証そのものの時間を短縮することができるというのも加点の一つとなりますということです。それぞれ、18ページ19ページにですね、その一つ一つの小項目と、配点が記載されております。お手元の資料3の応募要領の別紙1の括弧4というところにも、これらが記載されております。で、この無人ボーリング技術検証事業だけですね、基本条件が、18ページあるように基本条件の、合計点は10点、加点項目は、技術点合計で50点となっておりますけれども、他の、3事業はそれぞれ基本条件は20点、それから技術点は40点となっているのでご注意ください。20ページにはこの技術点ですね、加点の計算の仕方ということが記載されております。これは各一つ一つの小項目ですね、ちょっと19ページに戻りますけれども、ここにこの加点のところに小さな項目、黒字で書いた小さな項目がありますけれども、この一つ一つの小項目について点数が与えられておりまして、このそれぞれの項目について ABCD の4段階で評価をします。そして A には5分の5、係数として 1.0 100% の点数が与えられます。 B は5分の3で 0.6 60%、 C は5分の1で 0.2、 D は0点ということで ABCD の評価をしまして、例えば無人ボーリング技術検証事業の作業時間の短縮の項目ですと、通常のボーリング作業にかかる時間と比較して高線量下での作業時間をどの程度短縮できるかと、この項目に対してこれ10点満点ですが、評点がこれ評価がこれが A、 次の項目に対して評価が C、 3点満点に対して C、 必要な作業員の数が少ないかというこれも10点満点に対して評価が B だとすると、10点 ×A で 1.0、 3点 ×C で 0.2、10点 ×B で 0.6 ということで、合計は 16.6 点というのがこの項目の加点となるということです。で、次に応募の手順について、先ほども説明がありましたので、こちらは簡単に注意点だけご説明いたします。応募書類ですね、応募書類は様式1の申請書、様式2の企画提案書、様式3の審査基準との対応の3種類がありまして、これはマイクロソフトワード形式のひな型を今回の議事次第の一番下にあります、本公募のホームページからダウンロードすることができます。で、申請し、この応募書類を記述する言語は日本語または英語とします。で、様式1の申請書ですが、これは申請者の情報、こういった情報をですね、記載するもの、23ページにありますけれども、23ページの、申請1の様式1の申請書はこの申請者の情報を記載するものです。それから24ページと25ページは様式に企画提案書でして、提案される事業の目的、内容、実施方法、実施計画、実施体制を記載するとともに、事業を行う組織の類似の事業実績、あるいは経営基盤、管理の体制、そして事業費の総額というのを書いていただきます。これ枚数の制限は特にありませんので、事業内容、実施方法や実施計画というのを分かりやすくここに記述してください。で、事業費に関して25ページになりますけれども、事業費に関して2点留意していただきたいことがあります。一般管理費は計上できません。それから採択は、外注は認められるんですけれども、採択はできません。この2点ご注意ください。で、26ページに行きますけれども、これが様式3の基本条件と加点項目の 審査基準との対応ですね、こちらの記載例を示しました。これは海水浄化技術検証事業の例ですけれども、基本条件の1、浄化システムの基本的な考え方に対してですね、海中に装置を沈めるということを例えば書いて、それに対して最初の海水を汲み上げない方法で放射性物質の浄化を行う技術であることが記載されているか、これがイエスになると、こういうことを書いてあれば認められると。それから加点の方ですけれども、例えば除去効率に対して具体的な数字でですね、例えば除去効率ですとか、そのための条件、こういったものが書いてあれば、提案された技術の時間あたりの除去量が高いかという、これを高いと見るか低いと見るかで、その加点が決まってくるということになります。で、注意しなきゃいけないのは、先ほど申しましたように、基本条件を一つでも満たしていない提案というのは採択されませんし、もうさらに加点の計算というのもされないということになります。で、申請書の提出ですけれども、これは先ほど述べたとおりでして、こちらの、書類をこの期限に提出してください。で、申請書を提出する際にはですね、できればその電子ファイルで PDF の形でお送りいただくというのが、一番ありがたい方法です。郵送で紙文書を十部いただくことでも結構ですけれども、可能であれば PDF 形式で、でメールで、70と書いてありますが、大体数十メガバイト程度までメールを受け取ることができますので、メールで送っていただくか、あるいはそれより大きくて難しい場合には CD-ROM 等にして郵送か、あるいは持ち込みいただくということが推奨される方法です。で、メールで送る場合はこのアドレスに送ってください。28ページにあります cwapply@mri.co.jp です。で、次に29ページに行きますけれども、審査方法と審査基準ということで、30ページに審査方法が書いてありますけれども、審査は最初に応募書類に基づいて、事務局が書類審査を行います。で、次に、事務局による書類審査の結果、応募書類に不備がなくて、基本項目を満たす提案に関しては、有識者で構成される廃炉汚染水対策事業審査委員会、こちらで、確認した上で、書類審査における内容の優劣を決定いたします。次に、書類審査の結果、内容の優れた提案については、廃炉汚染水対策事業審査委員会においてプレゼンテーションを行っていただくこともあります。提案の締め切り後にプレゼンテーションを行ってもらう場合には、その日程をご案内いたします。その次、4番目としまして、そのプレゼンテーションに加えてですね、必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施するほかに、追加資料の提出を求めることがあります。最後に、書類審査プレゼンテーション、これは実施した場合ですね、それからヒアリングや現地調査、これも実施した場合のそれらの結果を総合的に判断して採択する提案を決定いたします。これが30ページに記載されました、審査方法です。で、最後に、31ページに、審査基準ということで、4つの審査基準、これも皆様のお手元にある応募要領に書かれているものですけれども、4つの審査基準がございます。これらを総合的な評価を行います。1番目として、事業計画内容の適切性効率性、補助要件に基づく適正な執行ができる計画となっているかを審査します。これは言い換えますと、採点基準に従って様式3に記載された基本条件および加点項目、それについて採点評価をするというものです。で、これは基本、先ほどから言ってますように、基本条件が満点でないと採択されません。それから、次に補助金額の適切性ということで、経費の積算、見積もり内容が合理的かつ明確であり、経済性を十分に考慮したものとなっているかというのを審査します。これは、様式2の、にあります、1、事業目的内容及び実施方法、それから2、事業実施計画、それから、様式3の内容、それから様式2の、事業費総額、これらを対比して審査をいたします。それから3番目の技術的能力、知見能力ですね、これの有無で、この項目はこれを満たしていないと、これがないと判断されれば採択はされません。関連事業に関し過去に実績がある等の当該補助事業の遂行と必要な能力、知識、経験を有しているかを審査します。で、これは様式に の1、事業目的内容及び実施方法、2、事業実施計画、3、事業実施体制、4、事業実績、これに様式3を加えて、それに基づいて審査をします。4番目、経営基盤管理体制、これもこの項目を満たしていないと採択されません。この当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、資金等について十分な管理能力を有しているかということを審査します。これは様式2の3、事業実施体制と5、経営基盤管理体制に基づいて審査を行います。以上、審査方法と審査基準についてご説明しました。ご清聴ありがとうございました。